ちは、インタビュアーの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日よりインタビュアーとなりました桑野舞と申します。改めてよろしくお願いします。
ね、初めて第、そうですね、桑野さんにとっては第1回目ですよね。
そうです、実は。はい、さらっと初回を迎えました。
はい、
はい、楽しみに今日参りましたので、よろしくお願いいたします。今回ですけれども、
はい、
北畑先生、12月に、
はい、
3日と5日に大阪でされる、ライフシフトコーチングの体験会、そしてワークショップがあるということで、
はい、
セミナーページ拝見しました。
ありがとうございます。
いや、もう非常にこれは資料の方というか、
はい、
コーチですとか、
ね、
講師ですとかカウンセラーされてらっしゃる方には非常に刺さる、はい、セミナーなんじゃないかなというふうに拝見したんですけれども、
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ぜひあそこに書いてあった4つの欲求、
はい、
そうですね、もう多分皆さんああって多分聞く方も思うような内容だと思うんですが、
はい、
ぜひちょっと、
はい、
そうですね、ところについて、
はい、分かりました。
ぜひ先生の言葉でちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、
はい、
どうでしょうか。
タイトルがライフシフトっていう、はい、タイトルなんですけれども、
はい、
ライフシフトっていうのは日本語にしたら、人生を変えるっていうことですよね。
ライフをシフトです
ね。そうですね、
はい、
でどこにシフトさせるんだっていうのが多分皆さんの一番大きなテーマで、はい、多分今の日本人の人で何だろう、こうすごく悩んでたりめちゃめちゃその困ってるわけじゃないけれども、
はい、
でも人生が今本当に満足ですかとか、
はい、
今幸せですかって聞かれた時に、
はい、
イエスと言い切れない部分っていうのは皆さんあると思うんですよ。
い
や、こう満足感の部分ですよね。
そうですよね、
うん、
人によってもその満足とか幸せっていうのが変わってきます
よね。そうですよね、はい、だから、分かりやすく言うとこう70点ぐらいの満足ってあると思うんだけど、
はい、
でも最高かって言われたらそうじゃない、うん、で、なぜそうなるのかっていうと、
はい、
それはその心理学的に言えば、70点の人生を目指してきたからなんですよ。
おっと
簡単に言えば
自らが、
そうです、そうです、
はい、
例えば勤めている方でも、
はい、
上場企業とかね、一流企業に入って、仕事をしていたらそれなりに昇給もしていって、
は
い、経済的にそれなりの暮らしができるんじゃないかっていうのを、普通の人たちは目指して大学行ったりとかして、はい、
そうですね、
会社で働いてこられたんだと思うんですけど、
はい、
じゃあその有名な会社で働いていて、
はい、
それなりのポジションについて、
はい、
それなりの収入を得ているのが満足かっていうと、
はい、
必ずしもそうじゃないわけですよ。
そう、入ってから結局またなんかモヤモヤ、
そうですよね、
ね、
それやっぱ欲しいものが変わるからなんですよね。だから僕らの親の世代というのは、
はい、
それこそいい会社に入って、一生勤め上げたら、はい、その後退職金と年金で、ハッピーリタイア、
はい、
の時代ですよね。
はい、ですよね。
でも僕らはもう完全にそうじゃない、わけですよ、
はい、
年金もどうなるかわからないみたいな感じだし、
はい、
もう年金もらえる年齢も上がってるし、だったらその他にどうするのとかね、それこそ40代の人とかだったら、
はい、
こう上司もいて部下もいてもう両方の言うこと聞かなきゃいけないし、
はい、
自分の仕事もあると、
はい、
でほとんどの時間は周りの調整に取られて、自分が得たい仕事ができてるのは勤務時間の2割やったらいい方とか、
確かにそうですね。
でこう周りから言うと、いやもうそんな会社でそんな地位になってこんだけお金もらえてたらもういいやんみたいな、
はい、
だって家ももう買ったんでしょみたいなね、
はい、
そういうふうに見られるけど、でもいわゆるその客観的な、
はい、
成功してる基準とか、いいよねって言われる基準と、じゃあ自分が満足するかっていうのはこれ別なんですよ、全然。
あ、別次元の話なんですね。
次元違いますよね。例えば、これ料理と一緒だと思うんだけど、みんながまずいって言ってても自分が美味しいと思ってたらそれは美味しいじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、でそれと一緒で、
はい、
結局その人生そのものも結局そうなっちゃってるっていうことなんですね、今、
はい、
いやその昔は一つのこう幸せになれる人生モデル、ライフスタイルがあったんだけど、
はい、
今それがなくなってきたから、
はい、
いやもう年収1500万なかったら嫌っていう人もいれば、
はい、
いや500万でもいいっていう人もいるわけですよね。
そうですね、
うん、
はい、
で時代的には自分がどのライフスタイルで、生きていったら満足なのかっていうのを自分で見つけて、
はい、
自分でそれを構築するスキルがいるわけですよ。
もう自分が軸になるってことですね。
あ、そうですそうですそうです。
全て、
うん、はい、だからまあ分かりやすく言うと、今その自分の服とかね、住む場所とか家の中のインテリアとか、はい、そういうのは自分好みで選んでるでしょ。
そう、すでにそうですよね。
すでに物はそうですよね。
はい、あ、確かに。
でもそれがライフスタイルそのものに同じことをみんな求め出してるんです。
はい、あ、うん、そういうことなんですね。
うん、でもライフスタイルって売ってないから
買えるものではない
し、お金で買えるものでもないから、はい、自分で見つけなきゃいけないし、はい、自分で作っていかなきゃいけないんですよね。
はい、
だからそういう意味で自分の理想のライフスタイルを見つけて、ライフシフトですよね。はい、今まではこういう考え方で、
はい、
こういうライフスタイルで生きてきたけど、
はい、
でもそれが今の自分にとって満足でないとか、
はい、
今から5年後10年後とか20年後考えたら幸せを感じられないっていうふうに思うんであれば、
はい、
今から変えていかなきゃいけないっていうことなんですよ。
もうそうですね、今から始めなきゃ、
うん、そうですね、今から準備しても多分、まあ、2,3 年ぐらいかかると思うんですよね、普通、まあ、移行するのに時間かかるから。
確かにそうです、
うん、であとはもう一つは、まあ、なんでみんながそんな自分らしいライフスタイルを望んでるかっていうと、まあ、選択肢が広がってるからですよね。
確かに働き方も本当に今、
うん、そうですそうです、
多様化してますもんね。
うん、でそれはやはりその IT とかインターネットが出てきたっていうのがすごく多くて、まあ、会社に勤めなくてもフリーランスで働けたりとか、独立するのが簡単になったりとか、
はい、
まあ、するじゃないですか。
そうですね。
でそしたらなんか自分が会社で働いてるのに、はい、なんか大学の同級生がなんか独立してフリーになって、はいはい、いや俺スタバでのんびり打ち合わせしてるけどとかって言われたらなんで俺は上司にどう思われるかとか気にしながら仕事してんだろうとか、
あ、確かに
思うわけですよね。
比較しちゃいますよね。
うん、みんながその働き方をしてるときは誰も疑問を持たないんですけど、
はい、
まあ、これだけいろんな働き方をしてる人が出てくると、
はい、
本当にこれでいいのかなって思いますし、はい、あとはまあ時代的な要因ですよね。
ああ、時代、
はい、まあ、さっきのその65歳で定年してハッピーリタイアメントっていうその親の世代のライフスタイルをもう僕らは生きれないから、
もう選択肢ないですよね。
もうそれは無理じゃないですか。
はい、
うん、なのでまあ、経済的な意味でも、まあ、その老後のお金を確保するために
、はい、
今の収入額でいいのとか、まあ、勤めていたら強制的に60歳とか65歳で辞めなきゃいけないけど
確かに、
いやそれで生きていけないよねとか、だとしたら今の会社に勤めてなくても、
はい、
まあ、その後通用する経験や、技術やスキル知識を持ってる働き方を今からやっとかないと、
はい、
もうそれこそ20年30年後、
はい、
もうさようならって言われてしまうかもという、これは本当に、まあ、世界的に起きているトレンドですよね、ライフスタイルの変化の。
あ、これは日本に限らず
日本じゃないです
起きてる
っていう、うん、もう先進国はもう全部そうなってますよね。日本はまだその雇用が守れてる法律が結構しっかりしてるから、そんなすぐに解雇はされませんけど、アメリカとかはもうすでにそうなってますからね。
はい、
うん、今回ドナルド・トランプさんが大統領になったのはもうそれでね、黒人を舐めた人たちがいっぱいいたからで、はい、
確かに、
うん、だからあの人が大統領に今なったわけなんですけども、
その時が来た。
そうですそうです、同じことは起きてるんですよね。うん、じゃあその時にその僕らが受けてきた教育っていうのは、
はい、
そうは言ってもいい大学に行って、
はい、
いい会社に入って一生、はい勤め上げて、
はい、
っていうモデルなんですよ。で実際今企業 の, あの仕組みですよね、まあ、キャリアとかの仕組みもそうなってるし、
はい、確かにそうですね、
うん、でももう時代は変わってしまっていて、
はい、
まあ、国も会社もそういうライフスタイルの変化にはまだ対応できてない、でそれを待ってたら多分大変なことになる
あ、じゃあ、 あの大手の会社とかが副業 OK になったところがあるんですか。
あ、それはそう、それはね、
あれがやっとちょっと変わってきたっていうんですかね。
そうです、だから副業 OK になったのはもうそれが理由なんですよね、はい、簡単に言うと。で企業の方もうちの会社にずっと、はい、勤め続けて、最後まで面倒見れんよっていう話でもあるし、
見せてそういうことですね。
そうそう、でもまあ一方では、はい、君たちも自由にスキルアップのチャンスを自ら獲得して伸びていってねっていう、まあ、両方の理由があるんですよね。なので、まあ、今でもその格差はあるっていう話ありますけども、
はい、
この副業解禁を生かしてちゃんと自分のスキルアップ、はい、まあ、キャリアプランとかですよね、人生設計を作れていってる人とそうじゃない人とではやっぱ10年後はすごい差が出てしまうと思います。
確かにそうですよね、うん、
でこれは根本的にはその僕たちの考え方を変えなきゃいけないので、 ついていけないマインドがね、自分のマインドがついていって、いけないって今すぐになる人もいっぱいいると思うんですよ、ね、そんなこと言われても困るよみたいな、
どう生きていこうって、
そうそんなこと誰にも教えてもらったことないしって、でも本当にそれはそうで、まあ、僕もそうでしたけど、まあ、僕はたまたま自分が学生時代に就職した時が就職氷河期だったので、
そうですね、
だから普通に大きな会社には就職できなくって、はい、でベンチャー企業に入って、でその後上場企業に行って、
はい、
まあ、それは IT 関係なんですけど、でその後今の心理学の、まあ、研修のお仕事に転職をして、
はい、
で今独立してるっていうふうにやっているので、なんかすごくその考え方を変えなければ、
はい、
こう新しいステージに行けないっていうのは僕も経験済みなんで分かるんですよね。
あ、マインドを毎回こうついていかせたというか、
そうです、
ついていかないと、
そうです、そうです、
対応できなかったところ、
ね、そうですね。例えばあの一番初めの、あの就職氷河期の時に入ったベンチャー企業っていうのはもう、まあ、学生時代すぐにそこに入ったんですけど、うちの親からすごい反対されましたからね。
あ、ベンチャーなんて大丈夫なのってことですよね。
そうそうそうそう、まあ、大体その僕らの親世代っていうのはもうちゃんとした会社に入ったら一生安泰だから
知ってる名前の会社ってことですよね。
そうそうそう、そういうチャンスをつかまなくて将来大丈夫っていう、もう不安が先に立っちゃうんですよ。でこれは今その転職とか起業とかしたいと思いつつ、
はい、
今の仕事を辞めれない人が持つ不安と一緒だと思うんですよね、
はい、ちょっと不安ということですね。
そうそうそう、本当にそれでやっていけるのかみたいな、
生きれるのかっていう、
そうですそうです。でこれは根本的には何かっていうと、はい、その僕らが今まで受けてきた教育によって ある種 の, その思い込みを作られてるんですよね。
そういうことですね、うん、教育はそうですもんね。
そうそう、だからお金っていうのは会社からもらうもので、
確かに
自分で稼ぐものじゃないっていう、
あ、
簡単に言えばそういうその刷り込みっていうのを我々教育を受けてきたわけですよね、
給与ってい う, もう与えられるもの
そ う, そ, う そ, う、そうなんですよ。だからね、給与をもらうっていうんですよ日本語で。
確かに
給料稼ぐとか言えないんですよね。
ほとんどの人は。いや、です。お金は稼ぐけど、
そうなんですよ、
給料をもらう
っていうでしょ。だから僕たちのマインドっていうのは、はい、もうお給料とかお金っていうのはこうもらっていくもんだと思ってるんですけど
、
根本的にその、まあ、キャリアとか収入に関して必要なライフシフトの、はい、をマインド面に起こすには、自分で稼ぐっていうふうにマインドを変えなきゃいけないわけです。
確かにそうです。
なんか言われたりとか決められた仕事をこなせば、まあ、この固定給をもらえてたっていう発想から、
はい、
こうお金を生む仕事っていうのはどんな仕事があって、はい、どんなことを考えたら新たな利益とかね、お金とかを埋めて、それが結果的に自分の収入とか給料に反映されるんだろうっていうのをサラリーマンであっても考えて、
確かに他者軸からもう自分軸に、
そうですそうです、
からもうシフトしていかないと、
そうですね、働き始めないと結局その言われたことしかできない人材っていうのは、
はい、
まあ、限りなく給料が下がっていきますよね。
そうですね、
うん、今その IT とかがすごく進化しているから、
はい、ま
あ、一番危険なのはホワイトカラーの人で、
逆にその人たちですね、
うん、結局その IT っていうのはその手順化されたもの、いやマニュアルになってるやつはコンピューター的にできちゃうわけじゃないですか、うん、なのでそういう仕事をやってるホワイトカラーの人は一番ある意味、
はい、
すぐに IT とかに代替されてしまう、
はい、確かにそういうことですね、う
ん、でこれは決まった仕事やってねって言われてるだけだから、別に自分じゃなくてもいいってことなんですよね。他の人でもできるし、
はい、
IT でもロボットでもできるし、
はい、
でそういうのでお金をもらうっていう発想から、
はい、
変えなきゃいけない、
はい、今みたいなことをこのライフシフトコーチングのこのワークショップでは、
はい、
こうどんどん体験できるということですか。
そうですね、まず自分が今現在そういうどういうマインドとか思い込みを持っていて、まあ、それがあるがゆえに得てるものと得てないものがあるわけですよね、
はい、
でこれにまず気づいてもらって、じゃあそこからどういうふうにマインドを変えていけばいいのかと、
はい、
をやるんですよ、で
こ
の辺はね、
はい、
まあ、極論本読んでもそういう本ってありますから、そういう情報はあるんですけど、はい、まあ、一番の問題は分かっててもそうはできないっていういや、こう気持ちとかね、はい、感情とかがついてこないっていうのってあるじゃないですか、
はい、この部分って特にそうでしょうね、頭で分かっても実際行動に起こすところが最も
難しい
部分ですよね、
うん、なので例えば今勤めてる人とかでも、
はい、
あのキャリアアップを目指すんだったら、
はい、
この大企業よりもちょっとベンチャー的なところに行って立ち上げに関わったりした方が、
はい、
自分のキャリアに箔がつくんじゃないかと思いつつも、
はい、
実際行けないとかね、
はい、 飛び込めない。
そうそうそう、これも結局感情がついてこないんですよね、でその辺の感情を変えなければ結局人間っていうのは動けないので、
はい、
まあ、そういうものをですね、まあ、ワークショップ的に要は体験学習ですね、をやりながら自分のマインドを変えていくと、
ブロック外していく感じです
かね。あ、そうですね、はい、っていうのを、やっていきますね。今のお話というのはそのライフシフトでするときに必要な、まあ、4つの力のうちで言ったら、まあ、自立する力ですよね。誰かに何かをしてもらって、
はい、
お金をもらうっていう状況から自分で何かをして、まあ、価値を生み出してお金に変えていくと。でこの自立する力っていうのはもう今の時代は誰でも必要ですからね。
おっしゃってましたよ。でも会社員とか個人とか、
関係ないですよ。
何も関係ないってことですよね。
そうですね、もう特に収入を上げたい人はもう絶対にそう で、はい、でこの間税理士さんが面白いこと言ってたんですけど、あの北畑君と、
はい、
あの経営者の給料はなんで高いか分かるかいと、
ほう
でそれはねって、はい、あの決断をして結果に責任を取らなきゃいけないからだと、はい、一切言い訳はできませんねと間違ったらみんなから文句言われますと。
そうです、
でも何も言い返せないし、
はい、
言い返さなくて全てに責任を取るから、
はい、
そのリスク大なんだよ、
お
ってことを言ってて ね、
確 か、 に
う
ね、
確かにこう失敗したりとかうまくいかなかった時っていろいろ言い訳とか、
はい、
何かのせいにしたくなりますよね、
多責というか。
そうそうそうそう、
はい、
だから、まあ、そうしないためにあの、はい、多くの人は、まあ、社長に限らずね、役職とか管理職になりたくないっていう人もいっぱいいると思うんですけども、はい、収入アップを望むんであれば、
はい、
まあ、そこは避けて通れないわけですよ、
はい、
うん、まあ、特にね自分でビジネスするとしたらサービスとか商品に対するクレームは全部自分が引き受けなきゃいけなくて、
ね、
当たり前ですけど、
はい、
だそこに責任取るっていうふうに、
はい、
やっぱりその思える仕事をしないと絶対嫌になりますよね。
そう、もうそれがつきものだから、うん、結局自分でそれ責任取れないようなものをやっていたらもう、うん、
そうそうそう、
ね、もう苦しむだけですもん
ね。そうなんですよ。だから多分その今仕事やっていて、
はい、
不満に感じてる人っていうのは、
はい、
なんで俺がこんなことせなあかんねんとかね、なんでこんなことで私が文句言わなきゃいけないんだとか。
そうですね、
要はね自分でそこまで責任取ろうって思えない仕事をやってるからそう思うんですよね。
あ、それすごい多くの人が確かに感じてる気がしますね。
ええ、ですよね、
ええ、
だからその自分の人生に結局その満足感とか幸せを感じるというのは、はい、あ、この仕事でよかったとか、あ、この人と結婚してよかったとか、まあこれを買ってよかったなとか、
はい、
こういう友達がいてよかったなっていうのは言葉を変えたら自分が手に入れたものに関して責任を取ろうって喜んで思えることなんですよ、
はい、そうですね、
うん、
すごいなんか深いと思いました、
ね、
確かにと思う。
なのでこの、はい、自分が選ぶもの、これが仕事であれ、
はい、
パートナーであれ、
はい、
住む場所であれ、
はい、
その選択に責任をこう持てば持つほど、まあ、そしてこういい選択ができる人ほど、まあ、今の世の中は選択肢が増えているので、
はい、
人生ハッピーになっていって逆にそこから逃げてる人は、
はい、
まあ、やっぱしんどいですよね。
結局責任取れないまま不満ばっかり保っていくと、ね、
そうそうそう。でも、まあ、生きてる限り頑張る必要あるから、みんな仕事にしろ ね、
そうです
ね。なんか頑張ってんのに全然なんか報われないみたいな、
はい、
うん、それはどこかで、まあ、こういう話はねあんまり認めたくないかもしれないけど自分の中で責任取りたくないと思っているところあるんです。
耳が痛いけれども間違いないですね、
うん、まあ、言い換えたらこう誰か私の人生の責任取ってみたいな、
はい、
誰か面倒見てくれないかなみたいなね。これは経済的にとか、まあ、結婚とかもそうですよね。
女性はちょっとそういうところありますからね、
うん、
自分どうにもいかなくなったら、まあ、ちょっとパートナーに、責任を貸したくなるというか、
は
い、
委ね
たくなるところがありますよ、ね、
あるじゃないですか、うん、でそのあたりをやっぱり責任取れる自分になっていかないと、いい人にも出会えないし、うん、まあ、人生の豊かさという意味では
自分軸が、
そうなんです、誰かに依存しているばかりではやっぱその人がいい間はまだいいですけどね、まあ、その会社が潰れたら自分の人生も潰れるし、
はい、
離婚とかになったら自分も路頭に迷うし、
そうですね、
うん、
自分でやっぱり選択して軸が持ってないとどんな結果になってもそうなってしまう、そういうふうに思ってしまうところですもんね。
そうですね、
はい、
うん、だそのあたりがまず一つのライフシフトの、まあ、テーマですよね、まあ、全部で4つあるんですけど、まあ、まずはこの自立するっていうのがとても重要、はい、
ありがとうございます。
はい、
では今回は先ほど、まあ、12月に行われるライフシフトコーチング の、 その軸となる4つの力のうち1つ、自立する力というところをですね、はい、教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。